牧師をしながらですね、そして ZTJ の静香さんの進学校の教師をされて、今も続けて、あ、もう今はやっておられる大変優秀な先生です。今先ほど小さい聖書と iPhone でですね、これで全部説教全部これだそうです。時代の先端を行っている方だなと思って、本当にそれに欠けた先生だなと思います。欠けた先生だなと思います。さて先生立っていただいて、じゃあ拍手を持って皆さん歓迎したいと思います。はい。金山会長は去年もおいでくださって、紫スポーツは、時々テレビにもコマーシャルとして出るんですけども、大変その仕事が祝福されてですね、全国展開しておりますし、そしてまたその仕事を通して神様の豊かな祝福をね、受けていらっしゃる方ですけれども、聞くとによると、あと2年後にですね、パルコという、東京でパルコという大きな百貨店がありますが、そのパルコとそして沖縄の三重の共同経営の、浦添にあるところのところに沖縄一のビルを作って、その中に、紫スポーツが入るということになっているそうです。本当に企業も事業も目尽くされていることを覚えて感謝しておりますが、息子の陽一さん、ちょっと立っていただいて、翔一さんのお父さんです。去年も一緒にね、来られましたけれども、専務で頑張っておられます。はい、どうもようこそお願いします。金山会長に後で宣伝式の後に一言ご挨拶をお願いしたいと思っておりますけれども、そういうことで今日は、金山翔一さんの家族のためにですね、お父さんはじめ兄弟、そしてまた茂先生お迎えできて本当に感謝しております。それではこれから先生早速講談にお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。
皆さんおはようございます。茂田と言います。先生から丁寧に紹介いただいたんですけど、私はですね、隣の島といってもちょっと離れてますけども、奄美大島の出身で、中学高校を熊本で過ごしました。で、熊本のですね、マリスト学園っていうカトリックの学校で6年間寮生活をしたんですが、私の同級生半分は沖縄の友人なんですよ。当時は、マリストには沖縄からね、たくさん実は生徒が集まってまして、本当うちなん中ですよね。方言がね、だんだん寮の方言が沖縄になっていくんですよ。最初はそれぞれ九州各地から集まってきてたんですけれども、熊本弁でもなくて沖縄の方言が主流になって、みんな沖縄の方言になるっていうのは、そういう学校でね、沖縄の友人は僕にとっては、一言で言うとね、かっこいい。何がかっこいいかというと、私は奄美大島の出身なんでね、本当田舎ですよ。で、沖縄の当時 の僕の友人たちがこう帰省して帰ってくるじゃないですか。そうするといっぱいお土産持ってくるんですよ。ルードビアとかね、コーンビーフとかね、当時はね、なかったんですよ、そういうのが。で、彼らがね、こう、なんていうんですか、それを僕らにこう、分けてくれるんですけれども、何よりもね、僕はね、かっこいいなと思ったのは寝袋ですよ。寝袋なんて今どこにもあるでしょ？当時はやっぱ米軍の払い下げの寝袋の、カーキの寝袋がね、なかったからね、彼らが、冬寒いじゃない、熊本っていうのは。で、寝袋にくるまってるのがすごく羨ましくて、沖縄のやつはかっこいいなと、ずっと思ってたんですね。で、そういうことで、今回の沖縄が私にとって6回目になります。もうほとんど紫スポーツの、新店オープンの時に寄せてもらってるんですけど、今日は私の大切な友人の金山翔士さんがご一家で、洗礼を受けられるということで、こうして金山会長や金山専務とご一緒して、ここに皆さんのこの比嘉先生の教会に寄せていただいたこと、本当にね、感謝しています。短い時間ですけれども、一緒に聖書の御言葉に耳を傾けたいと思います。一言お祈りいたします。 天のお父様、あなたの御名を賛美します。あなたは私たちの親しい親しい神であり、私たちの友です。どうかいとまシーサイドチャペルにお集まりになった一人一人が、この朝あなたとまた親しく出会うことができるように、この御言葉を祝福して私たちにお語りください。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は新共同訳聖書というのを使ってますので、新共同訳聖書で今朝のメッセージの御言葉でありますテキストであります、マルコによる福音書の10章17節からお読みいたします。ゆっくりお読みしますので、目で追わなくても聞いてくださっているだけで結構です。マルコによる福音書10章17節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよろしいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人の他に良い方は誰もいない。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのは何と難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのは何と難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペテロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。この物語はとっても有名な物語で、皆さんもよくご存知かと思いますけれども、永遠の命を求めていた青年がイエス様に向かって、良い先生っていうふうに、まあ、こう呼びかけた。なぜ彼が良い先生とあえてイエス様に呼びかけたのかっ という、これはですね、当時のこの時代のユダヤ教の人たちの、彼らの宗教観を照らし合わせてみるとよくわかるんですね。こう良い人というのは実は義人正しい人という意味の、同義語なんですね。で、良い人、義人、正しい人というのはどういう人かというと、律法の内側にいる人という意味なんですよ。ですからこの青年はイエスが律法の教師だとして、要するに律法の内側にいる人だと認めて、イエスに向かって良い先生っていうふうに、こう呼びかけたんですけれども、問題はですね、彼は曲がりなりにも、知っていたんですよ。永遠の命っていうのは、良い人、すなわち律法の内側にいる人たちに与えられると。にもかかわらず、イエスに向かって、永遠の命はどうしたら得られるんでしょうかとこう尋ねた。なぜかな。それは、実はイエス様ご自身がここで語っているように、イエス様は、この地上に良い人は誰もいないと、そう教えておられたわけですよ。で、そのことをおそらくこの青年は、巷で耳にしたんでしょうね。ですから、あえて、良い先生っていうふうに、こう尋ねた。で、その青年に向かって、イエス様は、旧約聖書の律法を解き明かしている。要するに、ここで言われているところの、殺すな、十回ですね、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えっていう。で、青年は、もうそんなことはね、若い時から守っていると。しかしね、彼のうちには、自分は本当に救われているんだろうか、永遠の命が与えられているんだろうかっていう、不安があったんでしょうね。それぐらい彼は真剣だった。で、その彼の真剣な、求道する姿に、イエス様はある意味心を動かされたんでしょう。ですから、じっと見つめて慈しんで言われたと21節にあるんですよ。実はこの21節のね、青年に向かってじっと見つめて慈しんで言われたっていうこの言葉はね、とっても大事で、なぜ大事かというと、その22節にとっても厳しいことを言ってるじゃないですか。あなたに欠けてることが一つあるっていう、言って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさいって。実はこの聖句をね、多くの方々が僕は誤解して理解していると思うんです。どういうふうに誤解しているかというと、永遠の命を受け取るためには、この地上において私たちがあらゆるものを手放さなきゃいけないっていう。ところがね、実はね、ここそういうふうに取るととってもおかしい、聖書理解になるんですよ。イエス様は青年をね、じっと見つめて慈しんで言われたんですよ。それはもっと言うとね、青年がそれはできないっていうことを分かっていながら青年に実は語りかけたんです。何のためなのか、その何のためなのかというのがイエス様の次の2つの御言葉によって、実はそのイエス様の意図が記されているんですけど、それがね、27節にこういうことがあるんですよ。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。そしてもう一つが31節。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になるって。実はこの2つの聖句に、なぜイエス様が青年に無理難題と思えるような、あなたの持ち物を全部売り払って私に従ってきなさいというふうに言ったのかって。当時のユダヤ人たちにとって、こう財産っていうのは神様からの祝福なんですよね。その財産が彼らの、いわゆる神様への信仰の証であり、祝福の証であったわけだ。で、それをイエス様が手放せって 言ったということは、実はイエス様には青年にある一つのことを分かってほしい、一つの真理を分かってほしい。それはですね、永遠の命、神の救いは人間の行いや技にはよらないっていうことを教えるためなんですよ。それは無条件であり無償であると。面白いでしょ。無条件であり無償であるってこと、それは神の技であるってことを教えるために、あなたの持ち物を全部売り払えってこう言ったわけですよ。ですから弟子たちは混乱する、この青年は混乱したんですよ。なぜ混乱したのか。じゃあ誰が救いに預かるのかということなんですよ。お手上げなんですよ、彼らにとってみたら。無条件無償って言うんだけれども、誰が救われるんだって。でもう一つは、永遠の命って何なんだっていう、神の救いって何なんだっていう、この疑問。ですから、まあ、イエス様も弟子たちもここで言ってるんですけども、ラクダが針の穴を通る方がたやすいって言われているその永遠の命に至る道、神の救いっていうのが、誰が救われるんだって、誰が救われるのか、そのことをね、イエス様こうもう一度言ってるんですよ。イエスは言われた、はっきり言っておく。29節。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けると。またここで言ってる。神の救いに預かる人とは、すべてを手放したものだって。なんかね、落語じゃないですけれども、行ったり来たり、こうすごくこう痒いんだけども手が届かないっていう、そういう気持ちにさせられる聖句なんですけど、この御言葉実はマルコの10章の13節から16節を読むと。ここに実はね、この御言葉を理解する、要するに下敷きとなるヒントがここにあるんです。マルコによる福音書の10章の13節に、イエス様と弟子たちのやりとりがこういうふうに記されています。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されたって。家、兄弟、財産、すべてを福音のため、イエスのために手放すっていう、そのイエス様の言葉の真意は、実はこの10章の15節にあるんですよ。子供のように神の恵みを受け入れるっていう。子供っていうのは皆さん、まあ、ここにもいますね。まあ、可愛いんですけど、まあ、失礼な話、子供に向かってごめんね、何もないじゃないですか。まあ、力もなければ、もちろん学歴もない、財産もない、仕事もないですよ。まあ、子供はね、いながらにして全部手放しているようなものですよ。イエス様が、このマルコの10章の17節から30節で、弟子たちにまたその青年に言いたかった、本当たった一つのことっていうのは、神の救い、永遠の命は無条件で無償だよと。それを子供が受け入れるように私たちに 受け入れようと、こう進めておられるんですよ。だからこの、まあ、物語をですね、もし私たちがその意図を外れてですよ、神の救いに預かるためにいろんなものをね、放棄しなければいけないって、こうなるとね、これはね、本末転倒なんですよ。なぜか。だって私たちが放棄するから、永遠の救いが得られるとなったら、これは有償じゃないですか。無償じゃないですよね。無条件ではないですよ。私はですね、まあ、この朝、金目昌司さんと家族の皆さんが、洗礼に預かるっていう、私も35年前に東京の新宿にあるヨドバシ教会というところでイエス様と出会って、そしてイエス様の救いに預かりました。でその時にね、同じようにね、この言葉、当時の牧師から耳にしました。で私はね、まあ、当時よくわからなかったから、そうか、イエス様に従うためには全部捨てなきゃいけないんだってね、文字通りね、まあ家族を捨てたんですよ。うちの両親にはね、まあ当時ヤソですよね、キリスト教、ヤソって、お前ヤソのそういう道に入りやがってっていうんで、まあ感動ですよ。ほで、当時友達もいましたけども、あんまり良くない友達ばっかりだったんで、その友達も捨てる。で、住んでたアパートからも、まあ、引き払って持ち物全部捨てて、まあ、僕の友人にあげる、まあ、仕事はしてませんでした。しかしね、ライフスタイルというか、当時の僕の一番楽しみにしてたのはパチンコだったんです。朝から晩までねパチンコをするって、そういうのも捨てる、まあ、とにかく捨てる捨てるで教会の中に転がり込んで、教会の中で、まあ、私は教会の奉仕をするっていうことでね、クリスチャンライフをスタートしたんですけれども、まあ、当時ね、まあ、とにかく捨てるっていうこと、まあ、文字通り僕はそういったことを実践したわけです。ただ振り返ってみると、イエス様の救いを受けるためにしたんではなくて、イエス様の救いを受けたことによって結果的にそうなってしまったんですよ。35年経ってね、どうなったかな。僕を感動した両親の葬式は僕がやりました。まあ、そこの30年間の間に、両親との間に和解が与えられて、そして両親の最後、看取って、葬式をね、やらせていただきました。私の、沖縄でもそうだと思うんですけれども、私の奄美でも、親の、まあ、葬儀をやるっていうのはもうこれ子供にとっての最大の仕事なんですよね。その恵みを預かって、僕には2人の兄がいるんですけれども、まあ、長男はですね、いろいろ精神的に問題があって今、まあ、病院にずっと入院してるんですけれども、兄弟を捨てたはずなんですけれどもね、もう何という縁なのか、ずっと兄弟のある意味ささやかながらお世話をさせていただいてるんですよ。で、友達を捨てました。ところがね、沖縄に僕の友達がいっぱいいるんです。友達との交流も与えられ、本当に友人に恵まれてるって。自分の生活捨てました。だけど、本当にね、今、喜んでいただける仕事を皆さんにさせていただいてるって。不思議だなと思うんですよ。ただね、私にとってね、一番のね、幸いは何かって。まあ、そんなことじゃないんですよ。永遠の救いに預かったっていう、このことが、この年になって、本当にね、実感できるんです。永遠の命とは何ですかっていう。それはですね、もう単純なことですよ。先ほど最後に歌った賛美の、キリストのうちに生きるっていうことなんです。キリストのうちに生きるっていうことを新約聖書はキリストに結ばれて生きると訳してるんですよね。ヨハネの福音書の15章にある。キリストのうちに生きるっていうこととキリストに結ばれて生きるっていうのは同じ意味なんです。で、もっと言うとね、キリストにあって神と共に生きるっていうこと。これは永遠の命に預かるっていうことだ。だから、 イエス様はあの青年にね、こう言ったんです皆さん。あなたが持っている持ち物全部売り払って貧しい人々に施しなさいと。その後で何て言ったか。私に従ってきなさいとこう言ったんだよ。見てみましょうか。30節。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいとか。イエスに従って生きるってことはイエスと共に生きるって、神と共に生きるって、すなわち永遠の命に生きるっていうことなんです。この方と共に生きるなら、皆さんね、この世でね、いろんなものを私たちは失いますよ。まあ、さっきの僕のようにもしかしたら自分の思いや願いや、まあ、自分の意思とは裏腹にですね、財産を失うこともあるでしょう。友人を失うこともあるでしょう。健康を失うこともあるでしょう。私なんか時々我を失うんだけどね、自分を見失うこともあるんですけど、我も失うこともあるでしょう。しかしね、イエス・キリストを見失うことは決してないんですよ。キリストにあって永遠の命に生きる人に約束されていることは、決してキリストを見失うことがないっていうこと。この方を見失わなければ、我を失ってもね、まあ、大したことはないとは言わない。しかしね、大丈夫。必ず自分で自分を見失ってもイエス様が見つけ出してくれるんですよ。99匹の羊をね、野に置いて失われた1匹の羊を探しに行くって言ったでしょ。皆さんね、この世の中で一番の悲劇っていうのはね、自分で自分を見失うことなんですよ。我を見失うって言葉あるじゃないですか。自分で自分を見失ったってイエス様が私たちを見つけ出してくださるって、そういう方と私たちは共に生きる永遠の命に預かってるってことなんです。皆さん、この教会、伊賀先生、そして皆さんが涙を持って痛みを持って、そして祈りを持ってこれまで、形作ってこられたと思うんですよ。で、その皆さんの祈りの真ん中にはね、いつもイエス様がおられたと思うんですよ。どうかですね、この教会のこの礼拝で、私の友人である金山昌司さんご一家、励まして、そして愛して、一緒にこの教会の歩みに昌司さんご一家をですね、これからも加え続けさせていただけたら、私は本当に嬉しいです。この教会がますますこれからも祝福し発展していくように、私もですね、祈らせてください。一言お祈りいたします。天の父様、あなたの愛は、あなたの救いは、永遠の命は無償です。無条件に幼子のように私たちがそれを受け入れるならば、あなたはそれを私たちに与えてくださいます。なぜならば、あなたの御子イエス・キリストが、そのすべての代価を支払ってくださったからです。どうぞ、糸満シーサイドチャペルの皆様のうちに、比嘉先生ご一家のうちに、あなたご自身の祝福が豊かにありますように。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。